緒に介護。このコーナーはグループリビングエミナ、小規模多機能型居宅介護グループホームエミナ栄町、介護付き有料老人ホームエミナホロムイ、デイサービスセンター岩見茶屋南町、デイサービスセンター岩見茶屋北五条館、デイサービスセンター岩見茶屋駒園、旗手歯科医院、以上の提供でお送りします。
ここからは一緒に介護、第3金曜日は旗手歯科医院旗手和久先生にお話をお聞きしていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生、前回まで6回放送してきました、はい、今回は、また1年間お付き合いいただけるということで、前回までよろしくお願いします。前回までの6回までのまとめを今回お送りするんですが、はいはい、まず先生、先生がやっている訪問診療、はい、こちらについてお聞きしていいですか。
はい、そうですね、最初は去年10月に、お話しして、ちょっと短い時間だったので詳しく分かってない方もいらっしゃったかもしれませんけども、基本的にはですね、訪問歯科診療っていうのは在宅とか、施設で、療養を行っておいてご自分では通院できないという、そういう方に、我々歯科医師がお宅とか施設に行って、診療するという、そういうことなんですね。ですから居宅ですとか、介護保健施設とか、そういうところに住んでいて、病気とか怪我などで療養していてご自分では歯科に通院できないという、こういう方が原則になります。それで、こういうのは施設とかに通所施設っていうのがありまして、デイサービス、デイケアとか、そういう方は残念ながら行けないんですね。要するにそこで寝泊まりをしているというか、そういう施設がメイン、居宅がメインということになるので、その辺をちょっとしっかり覚えていてほしいのと、あと面白いのがですね、医院から半径16キロ以内という、
16キロですね、
はい、なんで16キロっていうのはこれちょっと僕も分かんないんです。一応16キロ以内っていう決まりがありましてですね、それ以上超えてはいけない、ただ例外があって、超えたとしてもその地区に歯医者さんがいないですとかね、あっても本もやってないとかという特別な条件があればですね、16キロを超えてもいいんですけど、基本的には直線距離で16キロという
直線距離なんですね。
そういうちょっと細かいことがありますね、その辺がちょっとめんどくさいかなと
めんどくさいですか。はい、訪問診療を皆さんが、やってるわけではないんですよね。
そうですね、歯科医師の先生方も大体、もうちょっと詳しくは把握はしてないんですけども、全ての先生がしてるってわけではないと思うんですよね、その辺が難しいので、基本的にはですね、かかりつけの先生がいらっしゃいましたら、かかりつけの先生にお願いするか、そうでなければ闇座歯科医師会の方ですね、こちらにまだお電話していただいて、確認してもらうのが間違いないと思います。あとそれと、ケアマネージャーさんですとかね、訪問看護師さんですとか、そういう方々に聞いても、ある程度分かる可能性はありますので、そういうところをちょっとまず聞いてみてですね、ご自分でちょっと抱え込まないでですね、困ったら相談してくださいっていうことでお話をしてますので、
今先生訪問歯科診療についてお聞きしたんですけれども、私たち口から物を食べてますけれども、このお口のケア、これもとっても大事なことですよね。
そうですね、私ども今在宅もちろん伺って一番、多いのは入れ歯の処置が多いことが多いんですけども、それ以上にやはり口腔ケアという言い方、前もしたと思うんですけども、要するに、お口の周りの清掃も含めてなんですけど、口の健康し物を食べたりするって人間の基本ですよね、はい、そういう部分がなかなか食事できないっていう困ってる方ってっていうのは結構多いですし、特に寝たきりになったりとか、通院できなくなると、ご自分で歯ブラシ歯磨きできないとか、 はいはい、頭入れ歯のが汚れたままになってるとかって実は結構多いんですよね。まあ簡単なものは今そういう処置ってきれいにしたいとか、そういうことをケアの方にはもちろんするんですけども、あとまあ歯があれば当然歯周病、
はい、
ね、これも結構多いもんですから、そういうこともしなきゃいけないですし、そうするとやっぱり食べれることによってまた元気になって回復してくるっていうことが出てきますので、あの口腔ケアに関して言うとかなりこう、まあ、入れ歯以上にはしっかりとしなきゃいけない問題だなと思っているんですよね。
まあ、その入れ歯、歯よりは口の中をまずきれいにするという、
そうですね、うん、でこれなかなかあの難しい問題があってですね、うん、あの変な話、ご夫婦であってもですね、お互いの口のことをあんまり知らない。
そうですよね、
はい、でましてはこう介護とかになった人もですね、うん、やはりご両親ですとか、ご夫妻とかお互いで、なかなかその口に対してですね、結構遠慮するっていうかですね、非常に難しいデリケートな問題も実はあるんですよね。そういうことで意外とこう口の中のことは関心がない、わかんないという、だから例えばかかっても入れ歯の歯が何本か抜けてても意外とそのままになってるとかね、結構実は多いんです。
そうですよね、
は
いは
い、となぜそういうのが良くないって、やはり口の中ってし細菌の塊なんですよね、うん、まあ、歯があって歯垢とかいろんなその中でも細菌が何億と生きているというか、はい、それもうとにかく口の中がいろんな、うん、まあ、善玉菌悪玉菌もちろんあるんですけども、本当にもうそういう細菌の塊なので、そういうものが誤嚥性肺炎を起こしちゃうというかね、そういうのも飲み込んじゃったりすると肺炎を起こしたり、あと、まあ、細菌の多いのは糖尿病とかもそうなんですけど、歯周病菌と糖尿病の関係もありまして、
そうなんですか、
はいはい、歯周病の悪い方っていうのは糖尿の方も悪いというデータが出てますので、はい、で本当に歯周病をきれいにしていることによって糖尿病の数値も変わってくる、良くなってくるっていうデータも全員ありますのでね、
はい、遺伝とか食べ物ではなくて歯周病によって糖尿病が、
そうですね、細菌感染という方なんですね。結局出血とかしてその血管の中に、細菌歯周病菌が入り込んで、全身駆け巡る、まあ、心臓の方にも悪さをするというデータもありますし、
そうすると本当にお口がまず大事なんですね。
全て口のだってものを、ね、あの入り口は口ですよね、だからその辺のところをですね、クリーンすることによって全身にも良くなるというのがもう今最近もデータ的にも出てますので、これが特にあの一般の方はもう普通にブラッシングとかねできるんですけど、やはり高齢者寝たきりの方とか在宅の方っていうのはなかなかご自分では当然できないの で今言ったようにご家族にしてもちょっと遠慮があるとかっていうになってきますので、やはり専門的な私どもの方はやはりしっかりと見れることができますので、単に入れ歯ですとかそれじゃなくて口の中のケア、まあ、SS もこれは歯科衛生士さんもいますので、そういう方々にやっていくことによってこう変わってくるっていうのはありますので、ぜひあのご相談していただければと思います。
はい、まあ、今糖尿病の話もあったんですけれども、はいはい、その中に先ほど出た誤嚥性肺炎、はい、これも不安な症状ですよね。
そうですね、もう今肺炎はもう今亡くなることの第3位ぐらいですね、今はね、だからそれぐらいもう肺炎で亡くなる方が多くなってますので、今言った先ほどその口の中が汚いし細菌感染、細菌の塊ですので、そういうのを飲み込みがこう悪くなってきますと、やはりあの高齢者になると飲む力とか噛み込む力が弱くなってきちゃったりとか、しちゃいますので、こう夜寝てる時なんかでもね、本当にこう唾液とかなんかが肺に入って、それから感染を起こして肺炎を起こしちゃうというケースが非常に多いですね。
先生、あのこういうふうに今病気もお口の方から、はい、ということなんですけども、はいはい、あの今歯医者さんだけではなくていろんな方がこの訪問診療に関して携わってたりしますよ ね、
あの私どもだけであのできることじゃない、当然あの高齢者の方は何らかの疾患を持ってますので、お医者さんの方で、あと看護師さんとかっていう形の介在をしなきゃいけないですし、あと薬飲んでれば薬剤師さんとかいらっしゃいますから、本当にもう全ての方が関与してみていかなきゃいけないという状態になってきてますので、今医療連携という言い方をしてまして、単に私どもだけじゃなくて て、その方に関わる全ての方と共通してその方を見ていきましょうという、で特に今国の方はこれからですね、地域包括ケアシステムといいましてですね、だんだんとその要するに病院ですとかなんかでも今どうしても居宅の方に移動さ、してますので、はい、病院ではなかなか見られないってことになってきてますから、その住んでる地域地域で、みんなで手を差し伸べて見ていきましょうねというふうに国がだんだんシフトきてもしてますので、単純にあの医療関係者だけじゃなく、お隣の人たちとか、まあ、ケアマネージャーさんとか、地域包括支援センターさんというところもありますし、そういう他のそういういろんな老人クラブもありますよね、施設もありますし、そういう方々を全て含めて一緒に、見ましょうねというふうにだんだん得意の方もシステムを変えてきてますので、だからそういうところの中で皆さん見守っていければいいかなとは思っております。
まあ、お医者様とか薬剤師さんだけじゃなくて、私たち普通の周りの私たちも連携していかなきゃならないということなんですね。
いろんな形で、まあ、今あの NPO 法人とかもいろいろありますしね、そういう形で手を差し伸べて、まあ、今後まあ日本は高齢化社会ですから、お互いに見ていくというかね、あの昔の良き日本みたいな、最近はちょっとね、活家族になってますので、本当にこう、お隣さんを気を使うような、そういうような社会になっていければいいかなと思うんですけど。
はい、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今回は旗手歯科医、旗手和久先生に、前回までのまとめをお聞きしました。来月も先生よろしくお願いいたします。
はい、またよろしくお願いします。
一緒に介護をお送りしました。今回は6回前回までのまとめとして、訪問歯科診療について、そして口腔ケアの重要性、また誤嚥性肺炎、嚥下障害、飲み込みの障害、そして地域連携、多職種連携についてお話をお聞きしてきました。その中でちょっと衝撃的なのが、お口の口腔ケアを怠ると歯周病で糖尿病を発症してしまう、遺伝とかもありますけれども、まず口の歯周病菌によって糖尿病を発症する、ちょっと怖い話ですね。まあ、これはね、遺伝は若干仕方ない部分はあるかと思うんですが、口のケア、口腔ケアをすることによって予防することができます。ぜひね、皆さん今一度口の中の状況見てみませんか。歯医者さんで定期検診されている方もいると思いますが、自分のかかりつけの歯医者さんでどうでしょうかっていうふうに相談されてみてください。まあ、もちろんブラッシングの仕方が不十分だったり、あるいはデンタルフロス、歯間ブラシなどね、そういうのをもっともっと使った方がいいよというアドバイスもしてくれると思います。ぜひね、一度歯科診療を受けられてみてください。これからまた1年間、旗手先生にはいろいろお話を伺っていきたいと思っています。ここまで一緒に介護をお送りしました。
一緒に介護、このコーナーはグループリビングエミナ、小規模多機能型居宅介護、グループホームエミナ栄町、介護付き有料老人ホームエミナホロムイ、デイサービスセンター岩見茶屋南町、デイサービスセンター岩見茶屋北五条館、デイサービスセンター岩見茶屋駒園、旗手歯科医院、以上の提供でお送りしました。